はい、というわけでてっちゃんこと島トムクルーズさんに今週はお迎えしまして、モテモテラジ袋やっていこうかなと。
そうですね、もう今年あと何回なのかな、モテラジも。
そんなこと言わないで。そんなこと言わないで。
いや、もう11月ですからね。
もうあと皆さんとお付き合いできるのも2回か3回かっていう。
まあそうでしょうな、あのほれ週末忙しくなるのでね、いろいろ
もうやらんよっていう。
いや、あのね、いつまでも何もかもみんないると思うな、うん、あると思うなってところ。
なくなるかもしれない。
そう、だから、あの、この人とご飯食べたいなとか、飲みに行きたいなとか、うん、遊びたいなっては、人は、うん、あの、恥ずかしいとか、誘ったら変かなと思わず、ガンガン誘いなさい。
めんどくさいってのは？
いや、めんどくさいって言うんだったら多分会いたくないから。会いたくないのよ、実際には。会おうとしてたふりなんだけど。
いや、あの、まあでも今週なんやかんやってやることあるから、まあ、来週、いや、でも来週もなんやかんやってやることあったな、そういえば。
ない、ない、こいつない。
再来週ぐらい、あ、でもお金がね、やっぱり来月あたり、
何もない。
来月あたりが一番ベスト。来月あたりで、めっちゃタイミングいいの、いい時あったら行ってもいいな、とかは。
って言われたら、
うん、
その来月あたりのタイミングのいい日によろしくねって言うしかない。
じゃない、こっちが思ってたとしたら。
こっちが思ってたら、うん、だから会いたくないよね。これ自分から誘っといてそう言ったら、
だから誘わないとしたら。
え、誰を？
で、だからその誰かっていうのに対して。
その、
いや、だから現在僕が誘ってない人に対して。
だから誘ってない人に対しては、
うん、
なんつうの。いや、だから誘ってない人、いや、そう言われると角が立つな。いや、だから誘ってない人とはご飯食べたくないのかとか言われると、
うん、
遊びたくないのかというと、そんなことはないんだけど、わ、
うん、
かる？
だから、問いただし
てるんですよ。角が立つので、そう言われると、難しいんですけど、
うん、
じゃあこの人ともう少し仲良くなりたいなとか、
あ、もう少し仲良くなりたいなとかっていうのがなくて、
うん、
もう仲いいって決めつけちゃってたとしたら、
仲いいって決めつけたやつと遊びに行けよ、仲いいんだったら。
いや、でも今週はちょっとなんだかんだで
時間がない。だからいいから誘わないで。自分で思ってんだったらいい、全然。
え？
全然誘わないで、誘わないで。今週はって。来週も再来週ももう、もう次の月。で、タイミングがめっちゃいい日があれば、誘いたかったんだけど、うん、ないからごめんってわざわざ言う？
いや、言わんけど、
うん、
てっちゃんが、あの、いつまでもあると思うなっていうか、早う誘えって言うけど、
うん。
その時に誘わなかったとしたら会いたくないってことなのかなって。
だからそう言うと角が立つって言ってたさ、角が立つって。そういう風に。
なんかいつまで経ってもターンが来ないみたいな時あるじゃないですか。
うん。いや、だからそこを躊躇してる理由が、本気で忙しいとかだったら、いいよ、うんうん。いいよ。別に自分の中で忙しい優先順位がこの人よりも取ってるってことだから。
でもその人に対する時間が、ちょっと誘うには万全じゃないなとかって思ってた時に、
うん。
ふと別の人に誘われたら、
うん。
あ、行く行くって。
うん。
うん、これは。
でもこれ、別にいいんじゃない？だから。
これが永遠にあるんですよ。
いや、だからいいんじゃない？
だから誘われたらホイホイ行っちゃうくせに、
うん。
自分が誘うときは万全じゃないとなっていう。
うん。でも相手も万全なときに誘ってるからね、きっと。
え？
え？
いや、だからその万全なときが多い人が僕に声をかけ続けたとしたら、
うん。
僕はその万全な人とばっかり会うことになるんですよ。
なるな。好かれてるやん。その人、徳田さん一緒にずっと遊びたいって思ってるんだから好かれてていいじゃん、それで。
いや、でも今のさっきのてっちゃんのあの、主張というか、
うん。
みんなに対する教えみたいなのは、
ライフハック。
あれじゃないですか、あの、会いたいと思ってる人、さっさと誘いなさいよっていう話じゃないですか。
はい。
でも、うじうじしてる僕がいるわけですよ。
だから言ってるんでしょ。
え？
だから言ってるんでしょ、さっさと誘えって。
いや、でも万全じゃないから。
だからもうそこで、うん、もう豚尾さんの腕を切るか、
はい。
もう誘わないから二択よ。
万全な時に誘わないとなーって。
うん。
で、てっちゃんに会いたくないわけじゃないんですよ。
いや、だから、なんかそう言うでしょ、みんな。
うん。
だからもう今年もあと1回か2回かな。ってなったら、なんでそんな、そんな悲しいこと言ったら、
うん。
いつまでもいる。
そう。
思わないで。そして、お店もあると思わないでって、スポットも。人も。なので、
うん。
この人と会いたいと思ったら、会えるのなら、声をかけてみましょうよ。
ただ、水湖殿行きたいなとかって思ってたとして、
うん。
もうちょっと万全な日にするかって。
万全な日なんてない来ない。いつだって万全よ。
突発的なものになんか弱いみたいなのありますよね。
豚尾さんがでしょ。
あ、僕がか。
俺は違う。俺はそんなことない。
突発的なことやったら大概のことしちゃうのに。
うん。
なんか、こうしよっか。
自分から突発こと的なことするの嫌いだけど、嫌いっていうか嫌なんだけど、相手がされてもら、うん、結構柔軟に対応しちゃうんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう、柔軟に。
だから、うん、他のお店行こうとしたら、もう少し、下調べして、うん、
はい。
まあ、腹の調子も考えてとか、バシッと決めて行くかって言うんだけど、他の人にあの店行こうぜって言ったら、うん、行くって。
ああ、あの、一人遊びに関しては突発的やな。
どっち？
だから人を誘うっていう時。
早く言えば人を誘うのが苦手なんじゃないの？
時。
ねえ。
いや、だから、てっちゃんさんの最初の教えみたいなやつは、人を誘うの苦手な人に対するなんか今しめみたいなやつでしょ。
いやいや、違う。
誘うの得意な人に向けた。
いや、誘うの得意な人に向けたっていうか、
うん、
だから、ああ、なんか、あの人声かけにくいなっていう人がいるじゃないですか。例えば、女の子。例えば、
恋する人とか。女子に対して言ってんの？
女子に対してとかも、
うん、
デートの誘いみたいな人に対してとかも、男、同性でもよ。
で、BL ってこと？
なんですぐホモにする？
てっちゃんの趣味的に。
俺の趣味は商業 BL だから。
うん。
リアルはない。
ちょっとわかる、何、まあいいわ。
だから、声かけろって。ビビんなって。で、もし、じゃあ今週、あの、カレーでも食べに行かないかいとか。
じゃあちょっとデートっぽいっすね。
じゃあ何と、いいんじゃない？
まあいいんや。
うん、じゃあ何、一緒に釣りでも。
突発的に？
突発的に。いや、お互い全然釣りとかやらんけど、
うん、
どうかなとか、
うん。釣り誘われたらさすがにあの突発的に誘われたらほいほい行っちゃう僕でも、いやーそれちょっと、きついっすわーって。
でもね、豚尾くんの分ももうあるんだって、釣りさぼって。
いやーって。
カーボンって。
いや、難しいですよね、このタイミング的なもの。
見てよ、これって。美味しんぼの電車で。かー、怖い、素人は怖いっていうあの4人組みたいな感じ。
うんうん、
いやー、
うん、
これは、
はい。
誘いベタな人に対する言葉ではなくて、
うんうんうん、
会いたい人とか遊びたい人がいる人に対しての言葉です。
は
ぁ。じゃあ、ブタオさんが誘いベタなのは分かった。
あ、分かった、分かってしまったんや。
分かってしまった。
あの、万全を期する。
あの、なんか言った時の愛蔵先生みたいに言い訳する。
あぁ。
いや、違うんだよ、みたいな。そうじゃないんだよ。
あ、相澤先生は今日、今週、この道になったので、ちなみに。うん、
いいな。代打として僕が来ました。
いやー、これって難しい問題ですよね。会いたくないわけじゃないんですよね。
だから相手のことを考えて、誘いにくいとか。
違う。違うんですよ。
うん、
自分のことばっかり考えて誘いにくいんですよ。
だから全然誘いたくないんでしょ。ね。
いや、万全じゃないし、
誰かを愛してるようで誰も愛してないんでしょ。
いや、今日、ちょっ っと余裕ないっすわ、みたいな。
なんかシチュエーションありきなんでしょ。
でも誘われたらもうしょうがないなって。
うん。
受け身なんやろね。
いや、武道っぽいよね。空手とかの。
で、受けの剣みたいな。
いや、なんか自分から、例えば試合とか相手を狙うんだったら、うんはい、確実に勝てる日じゃないとやらんみたいな。
はい、あー、そういうことかもしれない。うんうん。
だから相手が超ベロベロで酔っ払って寝てる時とか大チャンスみたいな。いや、だってほれ、ね、早く言えば相手を自分の手でやればいいから、
いや、そうじゃない。そうじゃない。あの、コンディション万全の日に試合したいみたいな。
そうそうそうそう。だけど、
相手はどうでもよくて、自分が明らかに弱ってる日にわざわざ、勝負受けて立ちたくないっていうか、うんうん、自分から仕掛けるのってバカじゃないのって思っちゃう。
だから武道家じゃないですか。でも、うん、相手の挑戦はいつ何時でも受けるって。
そうそうそうそうそうそうそう。できる限り受けようとするけど。
猪木さん。猪木さん。
襲われたらこう戦うけど、
うん、
自分から仕掛けるっていうのをめったにしないみたいな。
うん
うん、自分から仕掛けるときは、ちゃんと準備して、なんか起き抜けにいきなり仕掛けるみたいなことはしたくないとか。
だから、オロチドッポみたいなもんでしょ。パーンってよくぞ間に合ってくれた。
そうそうそう。
パーンって。弱い50にしてって。
なんか、なんやったら、誘った1週間前ぐらいから、なんか調整に入ったりとかします、ね。
ちょっと禁酒とかしだす感じ。
そう。トレーニングメニューも変えてい
い、うんうん、
食事とか。
ちょっと、プッシュアップとか入れてくか、久しぶりに。
そう。十分パンプアップした状態で。
パンプアップとか言ってるのに、
うん。
ブーちゃん明日飲もうって言ったら行く。
そう。それは、仕掛けられたからしょうがないみたいな。
うん。
うん。それありますね。
本当自分勝手よね。
だから自分勝手なのか。
うん。
これは。自分勝手の化身やったという。
自分勝手の化身すぎるでしょ、これ。
ああ。
だって、じゃあ、この一週間人誘いました？
この一週間？
はい。自分から飲みに行こうよとか、自分からちょっと遊びに行こうよみたいなとか、映画でもとか。
自分の、なんか条件。
条件とかいいから。
いや、じゃあ条件込みでは誘いましたけど。
あ、自分のテリタリー。
しかも一週間ぐらい前に。
おお。
で、その条件を受け入れ てくれたから、
うん。
成立しましたね、それは。
ああ。
向こうがね。だこっちの、うん、得意な試合方式で、みたいな。
ああ、なんでもありでやろうぜって。
時間とかもこちらの指定でっていう。
うんうん。
それで良ければどうみたいな。
まあ、普通に誘う感じですよね。例えば、10時までしか遊べないんだけど、まあ、それまでだったらどうみたいな感じよね。
そうそうですね。場所と時間はこちらでっていう。
うん、なんでだから、果たし合いっぽくなっていくんだ。
そういう意味では、そうですね。そんな感じですね。うん。
うん。
うん
でもその回、ブタオさん誘われると行くってことでしょ？
なんか、可能な限り。
まあまあ、そんな。可能な限り。それ、可能な限りっていいな。
うん、うん。いや、物理的、時間的に無理とかっていうのはもう不可能じゃないですか。
はい。
明日北海道に来いとかって無理じゃないですか。
でも可能な限り。
可能やったら行っちゃうと思う。
じゃあ沖縄に来て？
いや、可能やったら行くけどね。でも、不可能やし。うん明日とか絶対無理やし。
じゃあ、たまにね。
うん。このたまにっていう日時とかが、はっきりせえへん以上は、
うん。
10年、20年後ということもって。
だから結局自分勝手でしょ。
いや、だから行くには行くって。
行くには行くって。気持ちはもう動いてるって。
そう。しかし日時が指定されてないことをどうか思い出していただきたいっていう。
うん。
うんこちらがその気なら、10年、20年後ということも。
逆に考えたら、ブタオさんと会いたいな、飲みたいなって人は、誘いやすいですね、
はい。そうそう、可能な限り応じますからね。
うん。
お前、不可能は断りますよ。不可能やから。
まあ、基本的に大阪市内の梅田とかがいいよね。
うん。とかやし、例えば、多少の遠距離でも、可能な遠距離やったら行きますからね。
まあ、電車で行けて、日帰りぐらいの距離か。
とか、一泊とか。
うん。
うん、実際なんか岐阜に来るときにリスナーさんが、声かけてくださいって言われたから、はいって。
なんですぐホイホイ行っちゃうわけよ、女子高生みたいに。
なんでか言うたら、それっきりかもしれないでしょって思っちゃうから。
それ冒頭で僕言いましたよね。
え？でもこっちからは万全な時に仕掛けがちなんですよね。だから、それは良くないのかっていうことを聞きたかったんですよ。
良くなくないよ。
で、こっちも述べつまくなく仕掛けた方がいいのかっていう。
いや、だから、本当にその人と一緒に行って、だからそんなこと言うと角が立つって言ったさ。俺誘われてないけどって思う人が出てくるでしょ？そう。
あったんですよ。
うん。
俺本当に友達いないからなっていう発言をして、その時に横にいた友達が、
うん、
俺はっていうやりとり。
タラララ。
いや、俺マジで友達いない人なんですよみたいなこと言う人の横にいる友達だと思ってた人はどう返したらいいんやろうっていう。
なんでその今流行りの4コマ漫画みたいな。
そうなんですか。
いや、だからチョボラウニョポミ先生の4コマ漫画とかなりそうさ。
あるかなこんな。
俺はみたいな。
あれですよね。ラキスタでビンタされるミサオみたいなもんですよね。
うんうん。だから、そういう悲しいこと言う人は置いとこう。
はい。
冗談で言ったにしてもきついわ。
いや、冗談っていうか、俺友達いないからなっていうネタで言ったんじゃなくて、
うん。
よくいるじゃないですか、友達いない派みたいな。めっちゃ友達いないんですよ、とか。
うんうんうんうん。いるいるいる。確かにいる。
本当に友達いなくてって、人付き合い苦手で、みたいな人っているじゃないですか。
うん、うん。いる、いる。
でも、それをね、友達に聞かしてたとしたら？
ザリガニとかだな、そいつ。
いや、でも、こういうシチュエーションなんか、なくない？
いや、普通は、
はい。
初めて会った人とかに言いそうな話じゃん。
ああ、そう。でも、だから初めてじゃない人に言う。
うん。それ、辛くない？
いや、マジで友達いないんすよ、って。
しかも、だから、いないんすよ、って。
うん。そう、本当に。どうせの友達いないみたいな、ノリで。
一世の友達いっぱいいる。
まあ、そんなんは置いといて、そういうなんか、友達とかコミュニケーション話って尽きないから。
うん。
まあいいんですけど、
うん、
またこれは次回のシリーズにしようかなと思うんですけど、
うん、
そんなことより、てっちゃんさんがなんか島に行ってきたっていう。
そうなんですよ。宮古島に行ってきました。ね、離島にね、行ったことなかったからほとんど。
行ってるやん、最近なんか。
だから渡嘉敷島に行ったり、座間味に行ったりぐらい、二つしか行ってなかったんで、で、沖縄のビッグ離島って言ったら、石垣とか宮古じゃないですか、久米島とか。
そうですね。飛行機で行くレベルに。
そう。ってことでね、週末の休みを利用して、2泊3日で行ってきましたよ、宮古島に。
なんか最近のテッドはよう移動してますよね。
意外と安かったんだよね、また飛行機が。1週間じゃなくて3日前ぐらいに、
はい。
そのジャランで決めたのに、
はい。
往復で宿込みで2万円。
あ、宿込み？
宿込み2泊。
まあ悪くない感じ
か。で、なんかジャランやってる時にクーポンおめでとうって2000円クーポンがバーンって来たから。
はいはいはい。
それ使って1万8000円でしたね。
なんか、ほら、最近同じ目的のアプリ、サービスでも、複数あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
言うと楽天トラベルとジャランみたいな。
うん、あるある。
そしたらなんかその、2番手以降の方ってクーポン巻きがちじゃない？
巻きがち。
あれ思わぬなんか思わぬプレゼントになりますよね。
だからお2000円引きってなって、もうこれは行くかって。
そういうので大概なんかその A と B の値段って基本的に一緒じゃないですか。
はい。
やけどクーポン分が明らかに安いみたいな。
うんうんうん。しかもジャランはずっとポイント貯めてるからポイントも貯まるみたいな。
は
あ、
は
あ
はあ、はあ。
ということで、じゃあ1万8000で2泊3日で飛行機往復なら安いと判断した僕は。はい、
あ、判断してもうたか。
うん。判断するよ。
すごいっすよね、なんか。で、飛行機、もう朝からみたいな感じなんですか？
いや、全然昼。
あ、お昼。
昼から乗って、その飛行機、まあ、35分か40分くらいでしたね。
どこ線、え、何、アナとか？
アナ。
なんかアナしかないんやったっけ？
いや、アナとジャルしかない。
あ、アナとジャルしかないと。うんうん。
で、乗って。で、すぐ着いたんですよ。
飛行機で30分、ジェット？
ジェット、まあ飛行機、ジェット飛行機。
あのプロペラとかああいうんじゃなくて、ジェット。
じゃなくて、じゃない。
ジェットで3、40分って結構遠くないですか？
そうなのかな？
わかんないけど、その
人。まあでも結構南の方だからね。
うん。
沖縄でも。
ほー。で、着いて。
で、着いて、宮古空港ってなって。で、宿。
空港でかいの？
いや、全然狭い。
はぁ、
那覇空港。狭いけど空港があるからね。
うん。うんうんうん、
で、あの、タクシー乗って宿まで。宿がウィーズって名前で。
もうタクシー乗らない、行けないっていうレベルの。
てか分かんないからね、場所が全然。
はぁ。
何にも分からず来たんで、どこに行こうとかも決めずに。
木の実木のままやつ。
木の実木のまま。
かっこいいな。
で、タクシーで着いたら、はいはい、結構1600円くらいかかったんですよ。
高
っ！遠
い
とか思って。
あ、遠いの？
遠い。
めっちゃ距離あるとこだったの？
っていうかね、
歩いて行けなかった。
沖縄で1600円って言ったら、
はい、
まあまあ行くんですよ。
チャタンぐらいまで行きますよね。
ちょっと思ったね。ちょっと那覇の端から端ぐらいまで行くかな。
あ、はいはいはいはい。
うん、だから那覇から浦添とかまでは全然行けるぐらい。
那覇空港からイーグル2ぐらいまで行ける？
え、ちょっと思ったな。
無理。
那覇空港から、
はい。
国際通り過ぎるか過ぎないかぐらいが1600円ぐらいじゃない？
あの。
結構遠いからね、那覇空港からって。
栄町行けないかなぐらいの。
行けないぐらい。
三重ぐらいまで。いや、そこまで行こう、ほとんど行
く。そこまで行って、もう超えてる。まあそんな感じで、
はいはいはいはい、
結構遠かったなと思って、ウイズに来たら、食堂が受付なんですよ。
ほう！
食堂ウイズってところがあって、
はい。
で、隣の民家が宿のウイズ。
民家が宿なの？
で、
うん、
その民家の離れに、
はい、
今度は洋館のウイズがあるんですよ。
わからへん。
和洋があるんですよ。畳がいいかベッドがいいかみたいな二択で。
ああ、で、てっちゃぎはどうしたんですか？
ベッド。
あ、もうベッド一択で。
なんかね、
うん、
ほら、アットホームの宿ですみたいな感じだったんで、はい、ジャランで見たときに。
もう民宿って感じがしますよね。
そう、だからシェアハウスっぽいイメージだった
ん
だ
よ。はいはい、みんなでなんか。
だから、ほら、畳とかだったら、イエーイみたいな感じで、はい、うざーとか思ったから。
うざーでいらない。てっちゃんとか好きそうじゃないですか、そういうの。
全然いいや。いや、だからそこはね、豚尾さんと一緒なのよ。俺から行くのはいいんだけど、相手からやられる。あ、だから逆。
え？
お、豚尾さんと逆だわ。
あ、逆？
俺から行くのはめっちゃいいのよ。
あ、しかもいつ何時でも行くっていう。
そう。イエーイ、どっから来たのみたいな。
ああ、はあ、はあ。
だけど相手から、イエーイ、お兄さん飲もうとか言われたら。
はい。
え、ちょっと。
え、ちょっと、逆やったら、万全じゃない時も行っちゃうってことですよね。
うん。
あ、人がそこにいるから行っちゃおうみたいな。
うん。対戦したくなる。
あの、自分から攻撃仕掛けたっていう形さえできれば何でもいいっていう。
そう。そしたら俺のテリトリーよ。
やけど、こっちが受け身に回らせるのが勘弁なっていう。
うん。
お前のタイミングやろみたいな。
そう、それはもう用意してないみたいな。
ああ。
あ、だからそれ今自分で気づいたな。
じゃあこれは組み合わせとしていいんじゃないですか。
そうね。
もう仲良くなるべくして、みたいな。
仲良くなりましたね、僕
竜に対する剣みたいな。
剣みたいな。竜は受けですからね。
ちゃうな、竜とガイルみたいな。
うん、どっちも受けよ。
それは、性癖でしょ、竜の場合は。
え、なんで勝手に性癖にしてる。どっちかいうと、守りが強いから竜なんでしょ。
いや、竜は、竜攻める。あ
の、小竜拳。で、剣の方がもっとオラオラ攻める感じじゃん。歩きのスピードも剣の方が速いし。
だけど、ガイルもっと受けやん。
ガイルはガン受けさ。
ガン受けやんだ。
そう受けよ。
いや、まあまあ話がずれましたけど。
まあまあ、
で、
宿、
宿。
じゃあ、洋館ってことだよ。
洋館、洋館。
洋館の方に行ったら。
洋館ってすごいですね。
洋館、まあまあ。
言い方が。なんか、ものすごい、お化け屋敷的な、すっごいドラクラ的な、ああいうの出てきそうじゃないですか、うん、洋館なんて言って。
いや、でも、離れ、洋館だもんね。洋室、離れ洋室って言って。で、その、食堂ウィズから出て、もうね、はい、めちゃくちゃ田舎なんですよ、このウィズっていうところが。
立ってるとこが、
下地というところ。
宮古島の空港から、その宮古島の中心部みたいなのは近いの？
宮古島の空港から、その中心部も、うんはい、僕が泊まった宿もちょうど同じぐらい。真ん中ぐらいにある、空港は。
あ、反対側。
そうそうそう。だから俺真下に行ったんだよね。宮古島の。
あ、その中心部の反対側。
で、地理がわからんもんだから、はいはい、こういうところって、
うん、
シェアハウス的なところって、ほれ、市街地にありがちじゃん。沖縄だと。
ありがち。
だからほら、国際通り、
国際通り。
通りと
めっちゃ、
ね、そんなイメージだったのに、
はい、
めっちゃ田舎なわけよ。
どうすんのみたいな、こっから。何をすんの
写真何とかツイッターとかで上げてたと思うんだけど、
はい、
砂糖厳しかない、まあ、あの、絵に描いたような、
はい、
沖縄さらって。俺でも引く、あれ。
沖縄っ子のてっちゃんが、
うん。
砂糖きびに引く。
でね、宮古島ってハブいないんですよ。
あ、そうなんですか？
一匹も。
その代わりマムシがいるみたいな話な？
あなんかそうらしいよ。
そうなの？
なんかヘビはいるんだって。ハブいないの、ね、面白いよね。
で、噛まれないでね、みたいな。
そうそうそう、どっちよって。どっちよ。
噛まんないやんか、もう。
でももう、じゃあ、あの、外にね、お風呂が二つあると。
え、露天風呂？
いや、全然違う、普通に。なんかプレハブみたいな。
ああ、風呂小屋みたいなのがあるってこと？
風呂小屋みたいなのがあるんだけど、中開けたらめっちゃなんか、
はい。
なんつうの、新築のワンルームのシャワーみたいな。
ほう。
なんか結構綺麗なのよ。
ほう。
トイレもシャワーもめっちゃ。
ほう、ほ
う。で、ちゃんと風呂も、あって、
はい、
シャワーもあって。で、洋館の方は2階に登っていって、
はい、
で、共同スペースとかがありの、
はい、
で、部屋があるみたいな感じ。
あ
入ったら、結構謎の内装になってて、
はい、
まあまあ、まあベッドは2つなんだけど、1個しか使えないみたいな。
相部屋ではない。
相部屋ではない、ギリギリ。
あれなんかメウドさん、ん？なんか、宮田さんが来ましたね。
はい。
わーわーこ！聞こえますか？
聞こえますね。はい、
僕はみよみよ聞こえん。
え？
え？
なんで聞こえないんですか？
わかった、今。
はい、はい。なんでしょう。
右の耳がよそ向いてた。でも直し方わからへん。
いや、まあゆっくり直してください。
ゆっくり直してください。で、それで、
はい。
ごちゃごちゃ言いますよ、でも。
いや、言わないでください。てっちゃん
から今。ゆっくり直してください、
ね。ガチャガチャ言いますよ。
あ、ガチャガチャね。はいはい。
で、それで、
はい、
まあなんとか荷物置いて、
はい。
で、ママチャリが借りれるんで。
直った！
はい。
やった！
わかりました。
マーチャリが借りれるんで、
はい、
自転車で5分で、東洋一のビーチがあると。
あ、海ね。
海、東洋一よ、東洋一で。
うん。
やばくない？宮古一とかじゃないよ。
広島って東洋一の歓楽街
に対する東洋一のビーチよ。
うん、うん、うんうんうん。
前浜ビーチというところが。
それは宮古の話ですか？
そうです、宮古の話。
宮古島。
で、自転車乗って、Google マップで。
Google マップで東洋一の。
砂浜に行ったら、めちゃくちゃ綺麗で、確かに。うん、
素敵、うん。
もうずーっと白い砂浜なんですよ。ずーっと。
うんうん、潮風が。
もう振ろうのやめて。
振ろうのやめて。
はい。で。
で、それで、めっちゃ綺麗で、うん、興奮して泳ぎまくって。
あ、泳いだんか。
泳ぐでしょ。
泳げんの？
え、なんで泳げんのって。
いや、自転車で今走ってたって。
自転車で走って5分で着いて、
はい。
ひゃーって。
あ、水着とか持っててたのか。
だから水着着て行きましたね。上は、あの、下は海パンで、上は、なんつうの、ほら、ラッシュガード。
あ、プロジンじゃなくて。
うん。あ、いや、人いっぱいいるからね。
え、普通に、そこはあの、いや、今、もう、僕らの頭の中では、
うん。
なんか、里岡畑をチャリでぺやって行ったら、うん。不意に砂浜が、砂浜
が。そう、不意にだよ。不意に出てくるよ。
不意にその、誰もいない砂浜が出てくるような印象やったけど、海水浴場になってるの？
うん、ビーチ、ビーチ、ビーチ。
誰もがおるねん。
みんないるんや。
みんなって言うほどはいなかったけど、別に。海のお兄さんとかいるけど。
でも、プロチーム恥ずかしいでしょ？
捕まるよね。
ね、うん、捕まる。え、だって東洋一のビーチよ、前浜ビーチ。
でもね、僕らはもう沖縄離島宮古島、はい、なんかサトウキビ畑自転車、うん、東洋一のビーチって言ったら、うん、東洋一の誰もいないビーチを思い浮かべてしまいがちなんですよ。
そう、
プライベートビーチ。誰もいないビーチなんて泳いだらダメ。
もう島っていう印象が良くないんでしょうね。
うん
うん。
でも頭で分かってるよ。
海のビーチしかないからね。
宮古島とか結構そのあれなわけでしょ。人が多いわけじゃないですか。
はい、人かなり多い島ですね。
だからてっちゃんの言う宮古島と豚さんの宮古島やったら、宮古島区と宮古島やから全然違うよ。
いや、宮古島の話してるんだよ。はい。で泳いで。
泳いで、まあでも、シュノーケリングもして。
はい。ああ、いいね。
レンタルで。
うん。海の深さわかるよね。
いや、もうね、もうめっちゃ綺麗で、めっちゃ怖いから。で、
僕、
網が、俺、ビーチって網あるじゃないですか、あっちまで行くな、みたいな、うん。あっち、あれがあるところじゃないと結構深いところまで行けないんで、怖くて。
そう。
最近サメの騒ぎが沖縄でも起きてたりして。
静かになるし、
何より透明度が高すぎて、海の、
う
ん
う
ん、奥まで見えるから怖いんですよ。
で、向こうの方は暗くてねえ、
めっちゃ魚もいるし、
うん、ほんでもうなんか急に水が冷たなったらもうサメ来るんちゃうかって思うし、
思うな、
うん、だってあのザマミに行った時、目の前にウツボがいたりウミヘビが泳いでた時、本当にパニックになったから、うん、シュノーケリングのあの口をボーってなったもん、俺。
無理無理無理になるよね。海のギャングがおるから、もう、その無理無理無理無理。
ウツボと海蛇であんなにビビるんだったら、サメ来たらもうパニックだなって。
マジ無理。ほんと無理やわ。
どうしたの、宮田さん。
いや、その気持ちわかるよ。
なんかわかるんですか？
いや、僕、あの、和歌山の、あの、城崎海岸で入った時でも、ちょうどその時に、うん、あの、シュモクザメが出るって話だったんで、
うん。
うん、その時のもう、すっごいもう、ぐって入って、聞こえるのは自分の心臓の音と、ブクブクって音なんやけど、で、向こうの遠く、進んだ向こうに見える暗闇から何か来るんちゃうか思って、本当はもう、ドキドキしかないし。
昔よ、子供の時、よう泳いでて、ウツボとかも見ましたけど、
うん。
まあ、なんか、カツオみたいなやつが泳いでるのが一番怖かったですね。あ、
いや、でも。カツオとか泳いでたらめっちゃ怖くない？でかい
でしょ？でかかったから怖かった。
でかいし、早いでしょ、あいつら。
でもね、ブドウさん今バッター持てますか？
バッター？
バッター、飛んでるバッター。
バッター見かけることすらなくなりましたね。
いや、僕もうバッター今無理ですよ、コオロギも。バッターもコオロギも、コオロギもほんまに。気持ち悪くて無理ですよ。それはでも子供の時はむっちゃ持ってましたからね。
不思議なもんやね。
だからウツボとかでも子供やったらいけるん
ですよ。そう、子供やったらウツボとかでも全然持ってますからね。
ねえ。ヒラメでも何でも
持ってますよ。そう、持ってしまう。で、てっちゃんさんはシュノーケリングしてどうしたの？
まあ30分ぐらい泳いだり流されたりして、
はい、
マンタと一緒に。
疲れたんで、うん、あ、帰るかってことでチャリこいで帰って、
はい、
で、それで宿に着いてシャワー浴びて、
うん、
で、ちょっと飯食ったんですよ。
うん。
ちょっと飯を。
食堂ウィズなんで。
ほう。
で、ビール。
シャワーは、やっぱり沖縄ってやっぱりべちゃべちゃなんですか、水。
いや、わかんないですよ。
宮古島の海は、
うん、
体にまとわりってついてくるような水なんですか？
いや、全然その水質はわかんないです。水質？
あ、丹野川とか西の浜って、すっごい体にまとわりついてくる水で、シャワー浴びなもう無理なんですよ、終わったら。気持ち悪くて。自分が海藻になった感じ。ぬるぬる。さあ、宮古島綺麗なんですね。
うん、綺麗。こんなに綺麗な海があるのかっていうくらい綺麗。
そんな別にシャワー浴びんでいいんじゃない？
いやいや、浴びるでしょ。塩だ、塩まみれだし。
ベタベタになりますよ。うん、お塩なんで。
え、でも綺麗なんでしょ？
いや、だから塩やからベタベタになります。宮浦さん、無視で行きましょう。
ああ、無視で行ってください。
で、それで、
はい、
ビール飲みながら、焼きそば食べて、はい、
うん、
で、それで、その、食堂のお兄さんに、あの、繁華街ってどこになりますかって聞いたら、
はい、
西立通りっていうところだと。
はい、
でもこれ、なんか、どこで聞いても、なんとか通りが繁華街って言いますね。
ほうほうほう。
だから宮崎行った時も、ほら、西立、あ、
これ
宮崎。
じゃ
あ、西里大通りだったか
な。ああ。
なんか名前が、で、それでタクシー呼んでもらって、
はい。
じゃあ西里大通りまで行った。で、タクシーのうんちゃんに、
はい。
お兄さんスナックねって。
はあ、はあははあ、
秘密知ってるよ。いやー、スナックとかじゃないんです
けど。もう夜なんそれ。
5時半ぐらい。
ああ。
で、スナックとかではないんですけど、ちょっとね、初めて来た繁華街に行って、まあ、観光がてら飲みればいいなって、ああ、いい店知ってるよ、紹介するよって。
うん。
いや、いいです。あの、スナックとかじゃないんで、ああ、もう遠慮すんなに、若いのにって。
うん、うん。宮古島沖縄米なんですか？
宮古島、に黙ってるね、みたいに言われるから。
うん。
あのね、僕は宮古で黙ってるんです。
おうおう。
だからそれぐらい宮古は宮古の文化として成立してて、喋、
うん、
り方とかも、うん、方言が違うんで、もう。
うんうんうんうん、
で、それで大通りに出たら、まあ、離島の繁華街ってスケールではないぐらい結構やっぱ栄えてて。
そこまで、あの、空港から遠いに。
1650円です。
あ、そんなに変わらへんのや。
うん。
反対側ですよね。
反対側だけど、いや、結構かかるよ。1650円よ。
いや、だって、空港から、宿までが1600円やった。
うん、だ空港から宿までが鍵、一旦直角で曲がるみたいなイメージ。
は
ぁ。大阪で考えても1650円は結構距離ありますよ。
はぁ。
はい。だ
から、初乗り安いのに、初乗り400いくらかなのに、うん、宮古島。
うん、
それくらいかかるってことはなかなか遠いのよ。
で、その、大通り。
繁華街に行って、なかなかやってんねえとか思って、
うんうん、
まあちょっとコンビニでおにぎり1個入れて、
こう、コンビニは、
クリアサヒ飲みながら、
セブンイレブン。
いや、セブンイレブン沖縄にないです。ファミリーマート。
ファミマ、やっぱりファミマ。
で、まあ、2、3服、往復ぐらいして、
はい。
じゃあここに入るかって言ったら、バーンってもう、うん、扉に満席って書いてる。
ああ。
居酒屋で満席って貼ってるの、生まれて初めて見たって、
うんうん。
じゃあ次の店行こうって言ったら満席。満席。次々満席なんですよ。まあ、確かに金曜の。
花金
で時間は6時半から7時になろうかなっていう。
で、6時半で満席。
だから早いとか思って。
ついね、うん、
どういう意味って思ったら。
はい。
ちょっと、これ、開きますかとか、
うん、
何時ぐらい行った開きます、まあ、今日もこれで終わりですって、みたいに言われて。
それで終わり、はい。
どういう意味なのかなってちゃんと聞いたら、
はい、
やっぱ、宮古はほれ、お通り文化っていうのがあって、
はい、
青森を、回し飲みするんですよ。
はい、
作って、一言、ネタみたいなこと言って、どんどんどんどんみんなで、ワーになってね、
はい、
飲んでいくみたいな。
うん、
それがあるから、無限に飲むと。
うんうん、
で、宮古島の居酒屋では、
はい、
青森頼んだら、
うん、
空のピッチャーが出てきて、
はい、
それに青森とペットボトルがドボドボドボドボって両方一緒に入れて、
はい、
事前に割ってからこれを回していく。
うんうんうん、
まあ、噂には聞いてたけど、
うん、
すごい 文化圏だなとか思って、同じ沖縄でも。
もう結局全員閉店まで言いますと。
もうそういうことね。っていうか一人で飲みに行くとかないからみたいな。
ああ。
ソロに厳しい、宮古島。
でも観光客はどこ行くの？スナック？
そうなのか。やっぱり結局スナックか。だから一人で行くっていうのがあんまりないんじゃないの？だからその点だから一人で行くっていう人にはタクシーの運転手の人に気化したのかね。スナックだったこれ。
だからスナックが一人対応なんでしょうな。
うん。
うん。で、よそから来た人もスナック行きなはれと。
行きなはれと。
うん、観光客相手にしますせと。
うん。まあまあ、なんやかんやで、なんか変な居酒屋探して。
いや、あったんか。
あったあった。なんとか、フーチャンプルーとか、唐揚げとか食べて、で、ビール飲んだんですけど。
はい。
高い。
どんなもんなんですか？
あの、沖縄本島より高いと思った値段が。ビールが500円ぐらいする。生ビールが。
まあ、普通の店ですよね、要は。
まあ、普通ですね。でも高いよ。
いや、でもまあ、普通の店じゃないですか。
500円だよ。
いや、
僕。2杯飲んだら1000円だぞ。
そんなん多いやな。
多いか。
うん、多い多い多い多い。
多いよな。そうよな。
多い多い。
いかに僕がや
ってる。うちの店も生ビール520円。
そうやで、そうやで。もう焼き
肉570円や
から。高級。ってことで、
はい。
まあ、1軒目で出花くじかれた感もあるけど、
はい。
まあ、2、3杯飲んで、
うん。
僕、青森飲まないんで、
はい。
じゃあ、ごちそうさまって言って帰って、タクシー呼んで、
はい。
帰りはね、1700円とかって。っていうか、ウィズに着いたんですよ。
はい。
何度も思ったのが、
はい。
このタクシーの往復代出すぐらいだったら、市街地に泊まりたかった。
でもそれはそれで海が遠かったですよね。
そう、そう、海が遠、いや、そんなことないのよ。
え？
ビーチいっぱいあるので、宮古島。
だって東洋一。
東洋一もあるが、
はい。
東洋三とかもあるのよ。市街地にも。
でもまあ、今回は東洋一を体験したという代金やと思うしかない。
そうそうそう。だから、また明日も海行きゃいいかって、自転車で5分で行けるんだしって。
うん、
こんな、めったにないぞって、こんな綺麗な海にね、満喫できた。今度はビールでも買って、海でゴロンしながらビールでも飲むかとか、思いながら宿に着いて、
はい、
食堂ウィズでビール飲みながらまた帰ってきて。
あ、食堂ウィズでもビール飲めんのか。
食堂ウィズは夜6時から居酒屋になるんですよ。
もうそこでよかった。
そこでよかった。っていうか、あの、ウィズの焼きそばとかめっちゃ量多くて美味しいし。
あ、
たははって。量の店かっていうぐらい量多い。
ああ、なんか、でもそういうリゾートじゃないけど、あの、島の旅館は、旅館とかホテルとかでそこと心中する感はありますよね。
うん。で、帰ってきたら、地元民のおっさんたちもめっちゃ飲んでるのよ、ここで。
ああ。
なんだ、地元民に愛される店じゃん、みたいな。
もっとウィズを信じればよかった。
ウィズを信じ、めっちゃお通りとかしてるし。
ああ。宮田さん、お通りのシステムわかります？
全然わかりますよ。ただ、僕が一番良い、一部タイプのお通りじゃない。
あの、飲み会やのに、
はい。
親決めがあるんですよ。
はい。だから、それは、僕は、あの、お通りを知る前からも、僕ずっとやってたんですよ。
え、親決めを？
はい。あの、自分が親なんですよ。
は？
で、あの、いや、今、俺今飲み終わったけど、
はい。
待ってんねん。さ、例えば、無条件生えてるじゃないか。うん、
はい。
いや、もう、火入るぐらい待ってんねんけど、どうしたいの、これ。
それ誰との飲み会なんですか？
いや、誰かと飲んでても。で、相手が飲まないじゃないですか。だから飲んで、いや、待ってるんやけどって。注文もできへんし。
あ、飲みなさいっていうのを宮田さんやり続けたのか。
はい、うん。で、じゃあ飲むじゃないですか。
はい。
だから、そいつが飲み渡しながら僕飲むんですよ。
それ、苦情のルールなの？
うわ、上のヒゲも入りきた。待ってんやけど、ずっと、って。
うん。
何やってんのって。
うん。
いや、飲まれんちゃうやん。でも、いや、もう、俺さっき飲んでるし、もう待ってるし、って。どないなんって。
宮田さん。
はい。
説明してください。
それ今説明 しますやん。
いやいや、だからもうそれはいいねんけど、それはどこのルールなんですか？
九条。
だからそれ聞きましたよね。はい、僕の話無視して喋り続けましたよね、宮田さん。
九条の僕ルールです。
はい。あ、宮田さん個人のルールの。
はい。で、僕はさ、ガンガン飲むし、向こうもガンガン飲ませるし。
それはお通りを、あれなんですか、はい、参考にしてやったんですか？
いや、たまたまね、お酒を飲んで、一緒に一気飲みして、じゃんけんをするんですよ。
ほう。
じゃんけんして、負けた方は、勝った方からデコピンされるんですよ。
なんか話が変わってきたな。もう、それいいですわ、もう。
いいですか？
はい、はい。じゃあ、てっちゃん、話戻りましょう。
お通りの話は大丈夫ですか？
はい。お通りっぽい話ですよ。
いや、でも、宮田さんお通りのシステム知ってるんですね、じゃあ。
はい、知ってます。
じゃあ、まあ、ここの辺は端折って。
はい。
まあ、とにかく、親決めして、親からみんなに飲ましていく。はい、で、また親が次の、隣の人に変わるっていう。それを縁になって、延々、その親を何回もループしていくっていう。
そう。
恐ろしい宮古島ルール。
恐ろしいよ、宮古島の。
で、沖縄ルールですよ。
いや、宮古島ルールらしいです。
そうです。宮古島ルールです。沖縄にはないです、こんな。
で、それで、誰かが亡くなるまでやり続ける。
そう。恐ろしい飲み会ないですよ、こんなの。でもね、なんだかんだ言って、はい、おっさんたち、おじさんたちビールも飲んでたんで、
はい。
なんかビール好きな人はビール飲むんだなと思って、まあ多様性がどんどん宮古島でも出てきてるんですよ、きっと。
で、置かれへんグラスなんでしょ？
はい。
先が尖ってる、コマみたいなグラス。
だからそういうのは、もう、超昔の先鋭的な時の話で、今は全然普通のグラス。
僕のやつと一緒じゃないですか。
そうですね。もういいです、宮田さん。
わかりました、わかりました。はい。
そして、
はい。
はい。
で、まあ、ウィズでまた2、3杯飲んで、
はい、
結構いい感じになったんで、
はい、
宿に戻って。
そこで交流とかないんですか？
もうおじさんたちがもうガヒャヒャーってやってるんで。
やってるぐらいで。
ガヒャーってやってて、
うん、
ほれ、なんつうの、ほれ、シェアワールドじゃないけど、シェアハウスみたいな。シェアハウスのイェーイ系とかいるかなみたいな、
うん。
ちょっとチラチラと思ったんだけど、
はい、
どう考えても農作業30年みたいなおじさんたちしかいなくて、
はい、
まあまあこの日は、まあこんな日もあるさって、
うん、
シェアの人たちは和室でイエーイってやってんのかなと思って和室の方をちらって見たら、
はい、
シーンってしてて、
うん
うん、まあまあまあまあ、そいつはそいつで楽しんでるのかなって、
ゆっくりゆっくりね、ゆっくり寝るのがいいっすよ。
8日に、離れの8日に戻って寝たわけですよ、
はい、
で朝起きたら、
はい、
雨、
あー、しっとりしてますな。
いい大雨。
ああ。
さしゃー。嘘でしょって。
南方っぽいですね。
海行きたいのにって。
うんうん。
風がめっちゃ強くて。
はい。
ちょっと寒いんですよ。
ちょっと海きつい感じ。
てか、絶対海無理。
無理な。
無理無理。
大助で。
自転車とか倒れるレベルの風。
うん。
で、
仕方ないからウィズに逃げ込みますよね。
ウィズでは一体どんなこと？
食堂ウィズに、
うん、
すいません11時からなんですって
言って、トホホホって
9時ぐらいに起きた俺がタハハってなって、
はい、
じゃあどうしようと思ったら、はい、コンビニまで6キロあるんですよ。
どうすんねん、もう何もできん、喉も乾いてしゃあないわ。
いやでもね、それを見越してね、
はい、
市街地のコンビニで2リットル2本買って帰ってきたたんで、
あ、マジだよ、すごい、
ね、水だけはある。
はあ。水だけは確保してたって。
水だけ確保してた、ね。経験が生きたなっていう。
はい。
で、どうしようと思ってたら、見事雨は止んで、
はい、
風だけは強い状況だけど、
はい、
よし、これは一丁市街地に自転車で行ってみるかと。
うん、うん。
ママチャリが借り入れるし。
はい。
で、その宮古島の食堂、有名なところがあるからそこに行ってほしいと言われてたんで、
はい、
宮古島に過去行ったことある人からね、はい、どこがいいってちょっとおすすめ聞いてたんですよ。
はい。
じゃあ、福屋という、
福屋
食堂があるから、そこめっちゃ量多くてやばい店ですよって言われて、
まあ、島といえば食堂ですもんね。
うん、じゃあ行くかって、で市街地だったんで Google マップで検索したら、
はいはい、
とほほと思いながら、でも
自転車
で行こうリングルンルンな気分で行ったんですよ。風も強いし、うん、なかなか行きやすいだろうと、
う
そしたら、アホみたいに遠くて、やっぱり。
うん、遠いですね。だタクシーです
ね。なんかね、緩やかにね、坂なんですよ。
ああ。の、
気づかなかったけど、あの時は。
うん。
で、汗たくたくなりながら根性出して、
はい。
なんとかついて、
はい。
クヤの、
はい。
あの、野菜カツカレーがやばいって聞いてたんですね。
野菜
カツ？いや、違う、野菜カツそば。
いや、はい。
まあ、名前からしてやばいじゃないですか。
野菜カツって何ぞや。
ね、何ぞやってなるでしょ。
はい。
わあ、これ楽しみだな。めっちゃ腹減ったし。
はい。
食うしかないと思って福屋の、
はい。
のれをくぐろうとしたら右手に、
はい。
カツカレーそば、限定10食。
ああ、カツカレーのそばか。ほうほう。
そうでしょとか思って、うん、じゃあもうそれ入ったら店内で、
はい、
まあ3組ぐらいが飯食ってたんですよ。
はい、
お昼時、ちょっと過ぎぐらいなんで、はい、14時ぐらいかな。で、じゃあカツカレーそばいけますって聞いて、
うん、
あ大丈夫よって言われて、
うん、
よかったら聞いて10食以内間に合ったって、
うんうん。
じゃあカレーそばねって奥で言うんですよ。
うんうんうん
うん、カレーそばじゃないよ、カツカレーそばだよなって不安を覚えながら、
はい、
飲んで、はい、2分後ぐらいにもう一回厨房に行って、
はい
すいません、カツカレーそば頼みましたよねって。言ったら、
うん、うん、
分かってるよ、
うん、
姉さん、カレーそばねって大声出るんですよ、
うんうんうん。
怖くないですか、これ。
あるんすよ。あるんすよ、その、厨房内の不調なのか、聞き違いなのか分からないっていうのってあるんすよ。
もう不安でしょうがないのよ。カツカレーそばとカレーそばって全然違うじゃないですか。
うん。でもあるんすよね、これ。本当に、しかも悪いことに、
うん、
例えば、てっちゃんがカツカレーそばって言ってカレーそばで通されて、その店にカレーそばっていうメニューなければ、まあ安心できるんですけど。
あるんですよね。
そうなんですよね。
で、不安になりながらも、
うん、
まあ客が続々と来て、みんな野菜しか言わないんですね。
うん。
野菜。
うん、うん。
野菜。野菜二つとか。
うん、うん。
そしたら、なんか瞬時に野菜チャンプルーが来て、ご飯と味噌汁が、
はい。
めっちゃ量多くて。
はい。
めっちゃ美味しそうで。
はい。
この店では野菜なのかって。
うん。
で、思いながら、ね、もうドギマギしながら待ってたら、
はい。
ついに来ましたよ、カツカレーそばがちゃんと。
は
ぁ。これね、カツカレーそばね、もう速攻死にそうになったんだけど、ダメで。
はい。
沖縄そばの上に、
うん。
カレーかけてカツ乗っけてるんですよ。
ああ。
だから、カレーうどんみたいな感じで、カレーの中にうどんが入ってるんじゃなくて、
うん、
沖縄そばの汁と沖縄そばもちゃんとあるんですよ。
まず沖縄そばを作ってからカレーを
かける。そう。で、上にネギかけるみたいな感じでカレーかけて、
うん、
で、上にカツ乗っけて、
うん、
はいって。
ああ。
なんちゅう珍しいもの、俺は、って、
うんうんうん。
で、まあ、蕎麦のスープ飲んだら、沖縄蕎麦の味だし、
はい、
瞬時にカレーが混ざっていくし、
はい、
カレーもしっかりカレーなんですよ。じゃがいもとか人参とか、なんか肉とか入ってて。
うんうん、
でカツもどんどんどんどんふにゃふにゃになっていくし、
うんうんうん、
これやべえぞ、って
。ところで、宮田さん。あれ？宮田さんいないくなったね。なんだこれ。
宮田さん、また死んでしまわれましたね。は
い、なんか、宮田さんのところブワーンっていう音が、延々あの、エアコンみたいな音が聞こえてて、
うん、
ドライヤーみたいな。
うん、
何かと思ったら粉水になってたのかな。
ああ。
ああ。
復活、お待ちしてます。
で、カツカレーうどんはうまかったと。
でも、ご飯頼むしかねえってことで。
あ。
だってカレーとカツだよ。
沖縄そばの上にカツカレーなんかかけ
られた。沖縄そばの上にカレー乗せるって発想なくない？普通。
なんかね、過去にそういうのを見た記憶があるんですよね。
なんかあんのかな？そういう時流みたいなのが。同時多発カレーかけみたいな。なんか、うどんの上にカレーかけるみたいな。
なんか、細々とではあるけど、
うん。
そういう歯がいるみたい。
いるんか、そういう一派がやっぱり。
沖縄以外で僕、それ、ねえ、てっちゃんさんにその話聞いて、
うん。
あ、沖縄そばじゃないけど、カレーうどん的なやつ頼んだときに、
うん。
本当にそのうどんとカレールーを混ぜたもので汁作ってるとかじゃなくて、
そう、うどん汁の上に。
上にルーをこう巻くっていうか。
うん。で、全然混ざんないのよ。カレー浮いてるわけよ。
それやってた店あったぞってなった。
その派いるよ、きっと。
だからその、日本中になんか細々と散らばってる派ですよ。
うん。なんと龍拳みたいなのがいる。源流みたいな。その全然洗練されてない。
うん。あ、カレーうどんって言ったらあれねって、天ぷらうどんって天ぷら上に乗せるから天ぷらうどんやから、うん、カレーうどんって言ったら天ぷらの上にカレー乗せればいいんだって。
やめえよって。乗せるって発想やめてほしい、カレーを。
液体の上に液体乗せるっていう。
うん、そうそう。液体の上にドロッとした液体乗せる。
そう。しかもそこがカツカレーとしたらっていう。
やばいでしょ。
やばいですね。
で、ご飯頼んだ。ご飯超大盛りで出してきて。
はい。
嬉しいけど、もう必死よ。
うんうん。そば食って、カレー食って、ご飯食ってって。
カツ食って。
カツ食って。
じゃあもう、ビールでも入れるしかないってことで。
はい。
瓶ビール頼んで。
ああ。
まあ、ちまちまやりつつ、その残ったカレーと沖縄そばの混ざったやつを飲みつつ。
大瓶？
うん、中瓶だった、この店。
ああ、それは普通っぽいですよね。
うん。で、じゃあごちそうさまって感じで。
うんうんうん、
でも、ごちそうさまって言っても、客が結構来るんですね、うん、ここの店に来てなきゃって、はい。みんな野菜。野菜、野菜って。
うんうんうん、
もう絶対次野菜食うって。
はい。
思いながら、
はい。
自転車乗って、
はい。
まあ、帰りはほれ、坂だから。
うんうん。
楽かなと思って。まあ、一応、イオンがあったんですよ。
おー、
マックスバリューが。
あ、これ行かな。イオンっていうかマックスバリューなの。
マックスバリューがあって、行かないとって思って。やっぱスーパーじゃないですか。
もう、旅をしたらマックスバリューって決まってますからね。
うん。で、行ったら、
はい。
パンコーナーじゃないですか。
もう、でも、沖縄やし、やっぱ具志堅パンとか。
そう思ったら、
はい。
全然違くて。
あっさ、具志堅パンとか
違う、具志堅パンとかね。
あるでしょ、もう一つ。沖縄パン、その二大パンみたいな。
弱小勢力なのよ、あそこ。やるのはあるのよ。なんか、牛パンとか、
うんうん、
ゼブラパンとかあるにあるんだけど、
はい、
パン面積考えたら2割がそこで、あとの8割は都のパン。
ああ、やっぱりそれはそれで離島になってくると、運ぶの厄介やから、もう、宮古島のパンがあんのかな？
うん。いや、宮古島のパン。
メーカーがある。
工場？店、うん、いっぱいあるみたいで。なんか3、4種類ぐらい。しかもなんか、めっちゃ独特だし。
しかもそれもほとんど宮古島でしか食べられへんよね、きっと。
そうそうそうそうそうそうそう。
超レアですよね。
そう、だからレアだから四角パンっていうのを買っといて。
四角パン。渦巻きパンではなく四角パン？
そう、渦巻きパンって宮古生まれらしいですね。
あ！そうなんや。
そう。
その、なんか、センスが似てますよね。
うん。
その、四角パンみたいな言い方。
で、僕のブログ見てもらえば分かる通り、
はい。
洗練されたクリームじゃないんだ、あれ。
ほうほうほうほう。
砂糖にちょっと白いの混ぜたぐらいの勢いで、もうシャリシャリなんですよ。
あー、渦巻きパンのもそんなんですよね。確か。
うん。
うん。
渦巻きパンも何種類かあるんで。
あ、渦巻きパンも、あれは一つのメーカーだけじゃなくて、いろんなメーカーが出してるみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
あの渦巻きパンのね、
うん、
パッケージにね、
うん、
目回した女の子の絵が描いてるやつがすっごい好きなんですよ。
ああ、あれね。あれが本当で見れる渦巻きパンですよね。
これ何これって。なんかもうパン自体が、なんか怪しくないあれ。
怪しい怪しい。目回した女の子。
目回した女の子。
で、飲み物は、
はい、
パックの元気な子ってやつがあって
。何それ
だから何それって。
元気な子って何やねん。
元気の子だ。
ほうほうほうほう。
で、元気カフェとかもあるし。
まあ、いわゆる牛乳なの？
元気の子は、
うん、
用語みたいなもんでしたね。
ああ、用語か。
まあ、なんつうんだっけ。乳酸菌飲料。
乳酸菌飲料。
元気の子はカフェだ。まあ飲まんでもわかるカフェなんだけど、うん、まあそれぐらいで目立った違いみたいなのは。
はいはいはい。
他はあんま変わらず。あとお餅コーナーが やたら充実しましたね。
うん。てっちゃん最近気になってるお餅ですよね。
うん、でも買わなかったです。
ああ。
腹パンパンなんで、ソースカツ。あと卵がね、死ぬほど高い。
ああ。
本気で高くて280円とかよ。
何個で？
8個いい
?8 個 ?10 個じゃなく8個。
あ、10個か。普通のやつが10個。
うんうん。
うん。じゃあ280円とか。
うん。
で、小さいサイズが267円とか。
え？え、小さいサイズっていうのは
?M サイズ。
ああ、
でもね、
うん、
近所の僕の近くの3円160円とかですよ。
それ安いね。
安いでしょ。ていうか、まあ、そんなもんよ。
愛知はだいたい200円前後しますよ。
だから、宮古高えなって。ていうか、宮古って物価高い。
養鶏場とかないんじゃない？もしかしたら。
いや、あるあるあるある。これ宮古直送みたいな感じで書いてるし。
あ、そうなんや。
うん。ま
あ、そんな作ってない？
いや、どうなんだ。いや、なんかね、基本的に高い気がする、宮古って。
スーパーみたいな。作ってないっていうか。
あ、変わらんもん、あんまり。
宮古のだけの卵作ってるから、やっぱり、大量生産みたいな卵じゃないから、それぐらいはするんじゃないですか、ね。
なるほどな。
まあ、ええやつではあるんでしょうね。
うん。
きっと。新鮮なんでしょうね。
まあでも元気の子は、
うん、
子供か大人まで大人気の宮古島の元気の子っていう説明書くと
分からん、
説明になってない、説明
なんですよ。なってないわ。
まあ飲んだ乳酸菌飲料ですよ。
あれ好きですよね。
まあね、食べな飲みながら自転車で優雅に帰って、
はい、
まあお昼の16時ぐらいかな、
うん、
そしたら、
うん、
どうしようかってなるじゃないですか。めっちゃお尻痛いし、ママちゃん言うんですよ。
はい。
じゃあ、とりあえずウィズって。
ああ。
食堂。
まあ、空いてますもんね、もう。
で、食堂ウィズのいいところは、
はい。
まあ、お水はもちろん無料なんですけど、はい、コーヒーも、アイスコーヒーも、ホットコーヒーも無料なんですよ、お会計
で。ああ、いいっすね。
いいから、泊まってる人ももう飲んでいいよ、みたいな。何も頼まないで。
うんうんうん。
で、宮古島新聞なんかあるんで、
はい。
まあ、郷土史ですよ。それをね、見ながらコーヒー、飲んで、1時間ぐらいゆっくりしてしまったんですよ。
もうサロンっぽくなってるのね。
うん、そうそうそう。でね、このね、宮古島ウィズ、食堂ウィズに泊まってよかったと思う点がもっといっぱいあるんですけど、とにかく1個あって、
はい。
ワンコカレーっていうのがあるんですよ。
何それ？
あのね、食堂ウィズはカレー食い放題なんですよ、早く言えば。
あ、そうなんですか。
うん。ちょっとした小皿みたいなのに、
うん。
ご飯とカレー入れて食べていいよってお店で。
これなんぼ？
いや、なんぼとかじゃない。何頼んでもワンコカレーがついてくる。
あ、全メニューにワンコカレーついてくるみたいな。
そう。で、アイスコーヒーもコーヒーも紅茶もお茶も飲んでいいよって。嘘でしょとか思ったから、
うん、
震える声でビールって頼んで。
え、もうビール頼んだ瞬間カレーがついてくるとか。
はい。はい、
もうそれで上がりですよね。
だから、1時間経った後に、
はい、
何すっかなみたいな、時間は4時夕方の、
はい。はい。
まあ何でもできるけど、天気悪いから海もなって。
うん。
ああ、どうしようどうしようと思ってたら、とりあえずビール一杯入れとくかっていう気持ちでビール入れたら、
はい。
あ、これワンコカレーって食べていいのって聞いたら、いいよって。
はい。
じゃあビール。飲みながらワンコカレー食うかってさ、ワンコカレーがめっちゃうまいんですよ。
は
ぁ。このカレーうまいよって。
ああ、さっきカレーそば、ガツカレーそばと食べたとこやのにね。
あのね、
うん、
ここの方がうまい。てか、あそこのカレーも食ってないからね、食ったようで。だって沖縄そばの出汁に混ざったカレーとかカレーじゃないでしょ。
出汁。
あ、沖縄そばの汁に混ざった。
うん。だし。
だしに。
うん。
まあ、4杯ぐらいお帰りしながら。
はい。
だってカレーの中に結構グーゴロゴロ入ってるから。
はい。
うまいんですよ。つまみになっちゃうんですよ。
僕、朝食バイキングっていうやつのカレーが好きやから。
うん。
そういう人にとってはすごい宿ですね。
いいでしょ。朝はやってないけど。11時からね。11時から。
そう、朝はやってないけど。
うん。
うん。
朝遅く起きるのが健康法ですよ。ここの。
確かに。 2泊はしたらいいですね。
宮古島はね、朝起きてもいいことないっていうのがわかる。
はい。
だから、夜遅くまで飲みましょうっていうライフハックです、これを。
ああ。
で、どうこうしてるうちに、
はい、
普段見ないテレビなんか見ながら、夕方のニュースとか、
うん、
なるほどね、とか思いながら見てたら、
うん、
もう6時。
まあ、さっき、もうすでに4時、来た時4時回ってましたからね。
気がついたらビール5杯飲んでた。
え？
そしたら、
はい、
始まったんですよ。
何が？
居酒屋ウィズが。
ああ、で、どうなんの？カレーがなくなるってこ
と？メニューが変わる。うん、カレーなくなる。
ほうほうほうほうほう。
メニューが居酒屋っぽいメニューになる。
ほう。でも、相当食べましたよね、もう。
うん。
何か食えるってレベルじゃなさそうな気がするんですけど。
だから、最後のビール飲んだら、
はい、
ごちそうさまーって言って上がって、
はい。はい、
部屋に戻って寝ました
割とあっさりしてましたね。
で、むくりって。
はい。え？
9 時半ぐらいに。
あ、また9時半？
うん、腹減ったなと思って。むくりって起きたんですよ。そしたら、
はい、
ウィズで食べようと思って。
はい。
だって、あたり真っ暗だからね、里木畑が。
うん、うん。
ウィズがしまったら俺死ぬのよ、早く。ウィズの光だけよ、俺の。そして、ウィズに行ったら、
はい、
ガハハーって。
あ、また、坂を降りてき
た。やってんねー、みたいな。
うん。
愛されてるよ、この店、本当に。
周りなんもないでしょ。
周りなんもない。ここしかない。てか、もうウィズが俺の宮古島。
で、そのおじさんたちも周りなんもないんでしょ。
ま、なんもない。
ウィズに来るしかないんでしょ。
ない。
うん、うん。
ウィズに吸い寄られる虫よ、俺ら。
うん、うん。
明るい光で、入って、ああ、何食べようかなと思ってたから。
一眠りしたらお腹回復してんねや。
うん、してた、なぜか。
してた。
してた。で、それでみんな飲んでてガヤガヤ。
はい、
で、それで、またね、僕も、まあでもビールはもういいかなと思ってたのよ、うん。ずっとビール飲んでたし。
うん、正直。
ちょっと、正直。
うん、
シークワーサハイボール。
え？何それ？シークワーサハイボールとは。
ハイボールにシークワーサーが入ってる味のするハイボール。
ウイスキーなんやんね。
うん。いや、沖縄で売ってんのよ、普通にコンビニとかでも。
シークワーサーハイボールっていうものが。
うんうんうん。
だから。シークワーサーチューハイじゃなく、ああ
そう。
チューハイボールってこと？
そうそうそうそうそうそう。
やっぱシークワーサーチューハイいうことですよね。だから
そうね、
うん、
おそらくね、
宝の缶とかで売ってるやつやんね。
うん、でもシークワーサーハイボールってあったから頼んだら、ハイボールにシークワーサーがついてきてました。
え、ウイスキーの？
うん。
え、マジウイスキーな
ん？え、ウイスキーよ。
あ、そうなんや。
うん、沖縄で普通。
宝のシークワーサーハイボールって香類焼酎やん。
はい。
それはほんまにウイスキーなの？茶色い。
いや、コンビニで売ってるのも、
うん、
シークワーサーハイボール。
それはウイスキーなの？そっちは。
ウイスキー、全部ウイスキー。沖縄で居酒屋で普通にある。
ウイスキーに、ウイスキーの炭酸割りにハイ、シークワーサー入れるの？
そうそうそうそう。
ほー。
特に珍しい飲み物でもないよ。
いや、珍しいよ、内地では。
あ、そう？
聞いたことない。
あ、でもそれでさっぱりとさせて。ね、
うん、うん。ウイスキーは何でもいいの？
何でもいいんじゃないかな。いや、某調査報道のプロは核以外認めないみたいだけど。
じゃあ核にも入れてもいいの？
いい、いい。
ほー。え、なんかハイボールにレモン入れるみたいなノリでシークワーサー入れるってこと？
そうそうそうそうそう。それかもうシークワーサーエキスみたいなやつをチューって入れるとか。
え、ちょっと甘くなってたりとかするの？
うん。シークワーサーの味する。
はー。ウイスキーが。
マウイスキーの炭酸割りだからね。
ほう。
そんな珍しい。
シークワーサーハイボールみたい、チューハイみたいなのは宝の缶で売ってるんですけど、
うん、
それはチューハイボールやからね。ハイボール
だからね。それはね、それは、うん
うんうん。ハイボールに何か混ぜ物するっていうのはあんまりメジャーじゃない。
そう？
ない。 ハイ、なんとかハイボールとかってのもあんまり
ない。なんか、ゆずハイボールとか、
桃
ハイボール。
ないないないないないないない。
いやいやいやいやいや。
ないって
ない。沖縄以外でも余裕で検索したら出るんだけど。
いや、そのレシピはあるんかもしれへんけど。
うん。
の店とかに普通にないって。
ええー。
見たことない。
チェーン店とかにありがちだよ。
いやハイボールになんか混ぜ物するとかってあんまり聞かないですよ。
今、シークワーサーハイボールで検索したら、
うん、
ドマドマってあるじゃん。
うん。
下北沢店とか出るんだけど。
ええー。
で、そこのドリンクメニュー見たら、
うん、
ハイボールには、蜂蜜味、ハニーハイボールとか。
シークワーサーハイボールっていうのが、だって、検索したらいきなりトップに出てくるのはあれですよ。あの、宝の缶のやつですよ。
ああ、チューハイボールやね。
そうそうそう。これがチューハイボールなんですよ。うん、間違いなく。
ブラックニックハイボールに、
うん、
こう、なんか、ユーズとかあるよ。なんか、そんなに特別なメニューじゃないっぽいよ。
なんかその、あれなんですかね。あの、僕の行かない系の店では、流行ってるんですかね。
そうそうそうそう、多分。お通しとか出すところ。
ドマドマなんかも何年も行ってないですからね、
うん。
10年ぐらい行ってないですからね、下手したら。じゃ、ドマドマとかでは流行ってると。うん、
そうそうそうそう、うん。流行ってるっていうかなんかもうあるみたいな。
ある。ああ。ハイボールに、そんな、こう、シロップ的なものつけるってなかなか。はあ、まあそこで引っかかってもしょうがないから。だから、別に沖縄特有じゃないんやと。
うん。
うん、うん。で、それを飲みつつ。
飲みつつ、せっかくだから本持ってきてたんで。
はい。
世界の名著。
ハードカバー。
ハードカバー。
はい。
読みつつ。
はい。
じっくり閉店ギリギリまでいましたね、
ウイズ。閉店何時なんですか？
寂しかったんでね、部屋に戻るのが。
はい。
で、それで、部屋に戻って、
うん、
眠って、
はい。
で、帰る日ですよ。
はい。
11時にチェックアウトなんで、
はい。
すみません、お世話になりましたって鍵返しに行って、
はい。
そしたら、お店の人が送ってくれるらしいんで、
ほう！空港に？
はい。
ほう。
っていうか、普通に送り迎えするって言われたんですね。
はい。
行ってくれれば迎えに行ったのにって。1600円無駄にしたけど、
はい。
とことんウィズってところはよって。
だウィズと心中してくれとか言う。
うん、次もウィズだ。
やっぱそういうとこ行ったらもうなんか、宿が中心なんでしょうね。
うん、でもね、市街地はね、
はい、
結構市街地でね、いろんなお店あっていいのよ、かなり。
まあ、それはそれでね、でもそっち
だから今度は市街地でも一泊したいなっていう。でも基本ウィズだぞって。ていうか一泊しない、帰るわ、ウィズにタクシー乗って。
うん。
うん、ウィズがいい。
あ、ウィズがいい。
うん、みんなおすすめ、ウィズ。
うん。
で、それで空港行って、お土産とか買って、
はい。
そしてどでかい渦巻きパンとかって、あ、空港でしか売ってないってよ。
渦巻きパン？
でかいの。
でかい渦巻きパン？
あれやばいよ、マジで。本当にでかい。重い。
でかいパン買って帰るっていうのがいいですよね。
いいでしょ、あれ。あれ、お土産に持って帰っていい。だって潰れないもん。
うん。
密度が。だってぐるぐる巻きにされてるから、
はい、
パンが、
うん。
ギュッギュッってなってんのもうすでに。
なんか大ロシア思い出してますわ。
あ、それそれ。それ、大ロシアの、お父さんみたいなのがいた。
うん、ああ。宮古島にも大柄パンがいたんか。
あとね、宮古島には大柄多いよ。
そうなの？
うん。食堂で来てるガーってやってるおっさんたちでかいもん。
あ、そうなんや。
でかいし、市街地行っても、
はい、
でかい、みんな、なんか。強そう？
なんででしょうね。
なんか、宮古島って、
はい。
渦巻きパンとかがソウルフードだよ。
あ、そうか。おとりで、 おとり生き残るってことは体力
しかいないよ。
大柄しか、大柄以外死にますね。
死ぬよ。しかもそれをね、連日連夜やるんだよ、あいつら。
うん。
それやった後に朝起きて働いて、
はい。
お通りやるっていうタフな体がないと、
はい。
だから適応していくじゃん、生物っていうのは。
まあ、適者生存です。
そう。飛ばなくなった鳥は飛ばなくなった理由があるわけよ。
うん。
陸でいいって、俺らは。
うん。うん。
そんな感じ、大柄でいいって。
うん。
宮古島で生存すると、
うんうんうんうん、
実際僕もめちゃくちゃ体重増えましたからね。
まあ、じゃあもう体重増やすために宮古島合宿しようぜって。
そうで、でちょっと端折ったんですけど
、はい、
帰る時に送ってくれるという時に、
はい、
最後にウイズで一個なんか食べたいなって。
ああ
、あのステーキそばって。
何それカツカレーそばもあれやけども、ステーキそばとかってなったら、なんか、究極じゃないですか。何を言うて
るの？頼んだんですよ、ステーキそばを。
そんなのあんのか。
あの、宮古島の無料ガイドブックみたいなのがあって、そこに食堂ウィズが載ってたんですね。
あ、載ってたか。
載ってて、うん、あ、ここじゃんとか思ったら、ステーキそばが名物って書かれてて、
はい。
なんじゃそりゃって。知らんかったぞ、みたいな。
うん。
そして、ステーキそばを頼んだら、
はい。
沖縄そばの上、宮古そばなんですよ。ちょっと麺が違うんですよ、あれ。
なんか丸いっていう。
丸い麺で、そしてあっさりしてて。
はい。
美味しくて。で、その上に、
はい。
あの、野菜炒めがいっぱい乗ってて。
はい。
油たっぷりの。
うん。
その上にステーキが乗ってました。花丸。
ああ。
しかもステーキソースもたっぷりかかってる、ニンニクも。
またあの、その、液体の上に躊躇なく液体かけるみたいな。
そう。
ステーキソース。
もうね、うまいよ。うまいうまい。本当に美味しかったけど、
うん、
もう宮古島にただただやられっぱなしの3日間でしたね。
なんでそばの上にステーキ乗せようと思ったんやろね。
てかね、宮古島の人たちね、
うん、
乗せようとしてる。何もかも。そばの上に。
別皿じゃダメだったんかな。
てかカロリーって概念ない。マジで。
うん、
四角パンも渦巻きパンも、
はい、
今時のパンなのに、
はい、
いや今時パンって、てか何でもカロリーって書きがちじゃないですか。
書きがちですね。
一切書いてない何も。
うんうん。
うんうん。そういうの気にするタイプって聞くタイプ、逆に、
うん。
え、カロリーとか気にするタイプだったって。
うん。
うん、気にしないですって言って、ステーキそばとワンコカレーを。
ステーキを乗せちゃうか。
しかも本当のステーキよ。
で、ジュージュー焼いてる感じのやつ。
そう、ジュージュー焼いて、分厚くて、しかも赤身よ。
ああ。
沖縄特有の赤身ステーキ。脂身なんて全然ない。もうハードよ。
なんかハムみたいなのせてステーキとか言ってるレベルじゃない？
じゃないじゃない。あの、人の指より太い。
ああ。
じゃあもうあんこカレーが合うでしょ。
あ、ステーキを乗せられたらカレーでしょ。
そう、ステーキあんこカレー。
何が何だか分からなくなってきましたね。
そう、もうおかしくなるって。
もう
そんなこんなの宮古島でしたね。もうね、面白い島よ。
さすがに麺類にステーキ乗せるっていう発想のスケールでやられたわ。
うん、
そうやったんか。
あとスーパーっていうか A コープ、
ああ
A コープ視察に行ったんですよ。あの、ウィーズに。
あれ、A コープって言うんや。
そう。
僕、デルタコープか。
そう、デルタ、そう、かっこよすぎるでしょ、デルタコープ。
いや、なんかなんでそんな、デルタにしか。
なんだ。じゃあ、アルファもあるのかってなるでしょ。
うん。
で、入ったら、
はい。
イラブチャーとか。
何それ？
沖縄の魚です。
え？あの、海蛇的なやつ？
いや、全然、あの、沖縄の青かったりする魚とか。ああいうやつ。ミーバイとか。
なんか、
普通にパックで売っててびっくりしましたね。結構売ってないんですよ、ああいうのって。
高級魚なんですか？
高くて美味しいお魚。
は
ぁ。さすが宮古って。
はぁ。いいっすよね、ああいうコープとかって。
コープとか良かったね。本当に。でも本当に唯一近くにあるコープだから。
は
い、うん、あとね、その隣のガソリンスタンドはね、
はい、
どんなにガソリン入れても卵入れてくれ、卵もらえるわけよ。
なんのこっちゃ。
卵サービスしますってずっとって。
はい、うんうんうん。ずっと。
ずっと。だから卵高いんだなと思って。
そう高いよね。
ここで入れれば卵が手に入るから卵は高いんだな。
うんうんうんうん。
いやー、宮古島ね、下地と市街地しか行ってないですけど、
はい。
いい。全部知った気がする。
うん、うん、うん、うん。まあ、十分でしょ。
でもやばいんだぜ。宮古島にも離島があるから。イラブっていうところ。で、イラブっていうところは、
はい。
そこはそこでもう文化があるらしいんですよ。
はい。
別文化が。
はい。
宮古の。
はい。
だから小学校とかあるとこぐらいの島なんで。
ああ。
もうまずそこにも行かない。あと日本で一番大きい橋らしいですね。無料で渡れる。
え、その島には橋で渡れるの？
うん。車で。
じゃあもう大変ですね。宮古島周辺を知ろうとしたらいくらでも足らんですね。
100キロぐらいなんで全長。うん、まあちょっと自転車じゃきついですね。
きついですね。
まあ、どうしても車とかになるけど歩いて行ける範囲だったら、
うん、
ウィズと離れの洋館の往復でいいかなって
。まあ、それはそれでありですよね、そのなんか、完全に。
そうで、今度はもう、棒に入れば棒に従いで割り酒頼んでみようかなって。
ああ、写真のメニューにあったやつですね。
そうそうそう、割り酒って面白くないですか？もう、だからピッチャーのやつが出てくるってことですよね。
そうですね。
もう割ってるからって。これで飲めようっていう。
まあ、まあ、あれですよね。水割り延々飲むみたいな話ですよね。
うんうんうん。
まあ、あるっちゃあるけど、ないっちゃないですね。
でしょあるっちゃあるないじゃないです
か。そう、あるっちゃあるんですけど。
そんなの。
真剣に飲むとこって感じがしますね。
あと、幼女がめっちゃまとわりついてきますね。
はい。なんのこっちゃ。
なんか、その店の子供かわからんけど、
うん、
めっちゃ幼女がじゃんけんしようとか、かくれんぼしようとか、
はい、
俺が立ってトイレに行くたび、どこ行くのどこ行くのって足にまとわりついてきたり、
はい、
お前、幼女が好きな人にはいいかもしれないですね。
てっちゃんやからですよ、みたいなとこありますけどね。
ないわ。俺にしか見えない幼女の可能性もあったもん。ひたすら外で段ボール被って、なんか段ボールの中で潜って、隠れんぼしようとか言うし、
うんうん。いやー、まあ、面白いあれでしたね。
いやー、愉快な旅でしたよ。思い返せば愉快だけど、
うん、
いるときは早く帰りたいと思う。
なんで
だって雨降ってるんだもん。
まあ、そん
な。海に一回しか行ってないんだよ。
まあ一回行けたぐらいで十分っちゃ十分なんですよ。
毎日行きたかった？
ああ。でもあれやね。考えてみたら宮原さんむちゃくちゃ酔っ払ってたんかもしれんね。
確かにね。
むちゃくちゃ酔っ払ってたんかもしれんね、あれ。
うん。
ちょっと怖い話やけど。まあそんな感じで。
はい。関西ラジオ商店街。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。